それではここで、聖書を朗読いたします。ルカによる福音書の2章の8節から12節、新約聖書の109ページになります。旧版の聖書は100ページです。ルカ伝の2章の8節から12節を城田兄弟に朗読お願いします。
聖書朗読します。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
それでは中西先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは素晴らしい喜びの知らせです。お願いいたします。
おはようございます。司会者と同じ挨拶をしたいと思います。クリスマスおめでとうございます。今年のクリスマスの礼拝はですね、ちょうどキリストの誕生を記念する25日にあたっておりまして、大変なんて言いますか、ぴったりのクリスマス礼拝になりました。誕生日っていうものはですね、一般的には生まれた人におめでとうとこういう具合に言うものが普通だと思うんですね。ところがキリストの誕生だけは、キリストがお生まれになったことによって我々周りの人々がお互いにおめでとうございますと言い合う、そういう大変不思議な祝い方をするわけですね。一体それはなぜなんでしょうか。その意義ですね、それを今日はクリスマスの礼拝にちなみましてお伝えしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をします。今日は12月25日、格別にキリストの誕生を記念するまさにふさわしい礼拝の日でございます。それぞれの人生においていろいろな営みがあったことと思います。しかし主よ、すべてをご支配なさるあなたの御手の中でこの一年も守られ、また支えられ、祝福を受け、また痛い経験の中にも大きな慰めを得られたことと思います。主なる神様、今一度あなたが我々にお送りくださった神の御子イエス・キリストの誕生がどのようなものであるのか、どうぞ御言葉から共に見ることができますように心からお祈りします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではなぜキリストの誕生によってお互いがおめでとうと言い合うかという一番大事なところですね。聖書の言葉、結論と言ってもいいかも分かりませんが、ご覧いただきたいと思います。10節をご覧いただけますか。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。つまりキリストの誕生は民全体、もっと大きく言うならば全人類に及ぶところの素晴らしい喜びの知らせが与えられました。だから互いに喜び合いましょうとこういうわけです。そこで今日はなぜキリストがお生まれくださったことによって全人類に素晴らしい喜びの知らせが伝えられているのかということですね。それを今日、いつもは3つですが、クリスマス礼拝なので4つお話したいと思います。まず第一、それはキリストは 我々人間に生きる力を与える喜びをもたらしてくださったからです。生きる力です。生きる力っていうのは絶対必要なものです。いつでも人生はすいすいと行くとは限らない。時には挫折するわけです。予定外のことも起こるわけです。そしてことによったら自殺なんていうこともあり得るわけです。日本は3万人ぐらいの人たちが毎年死んでいくわけです。そういう意味において言えば、生きる力っていうのは誰にも必要とするものであるわけです。そしてその生きる力をキリストはお与えになる。聖書の中に38年もの長い間病気で伏せている一人の男が登場してきます。38年、長い。10歳で発病したら48歳まで病気なんです。20歳で発病したら58歳までです。30歳で発病したら68歳までずっと病気なんです。伏せているしかなかった。まあ、人生の大半と言ってもいい。それを病気で過ごさねばならない。他の人だったら歩いていけるのに、他の人だったらこういう幸せも与えられるのに、この男だけは痛くないそのベッドにずっといなければならない、そういう人生を生きていたんです。この男のことを想像すると3つの絶望があったと思います。1つは治らない病気という絶望ですね。人間は治ると思えばこそ頑張れるわけです。治らないと思ったらやっぱり力がなくなってくるわけです。この男は38年間も治らない病気で苦しんでいた。これ絶望です。第二はこういう自分を助けてくれる真の友人がいないという絶望です。この男はやがて後で語るんですが、私がこの池の中に入ろうとすると他の人が先に降りていくのです。つまりその池の中には癒しの、まあ、泉のようなそういう言い伝えがありまして、一番先に入る者が癒されるという言い伝えがあったわけです。だからみんな我先にと行くわけです。もうギリギリのところでは友達のことなんて考えられない。余裕があれば考えることできるかも分からないけども、ギリギリのところではやっぱり自分を考えるわけ、エゴイズムが支配するわけです。38年間、今日は期待できるかも分からない、いや明日はどうだろうって思い続けてきた友人への思いは絶望とかって言ったんですね。これが第二の絶望です。第三はそんな人生を生きねばならないという人生に対する絶望ですね。希望がないわけです。誰も見抜きもしない、その男が聖書に出てくるわけです。それに対してキリストはその男のことを知って言われるわけです。治りたいのかって、すごい言葉ですね。治せない人が治りたいのかとは言えないでしょう。発達されるでしょう、そんなこと言ったら。気休めは言わないでくださいってことになるでしょう。治りたいのかと言われるということは治す力を持っておいでになる方だということです。そして実際この男の手を取って彼を立ち上がらせ、さあ床を取って歩きなさいって言われた。そしたら奇跡が起こったんです。38年もの間くるぶしは立ち上がることができない弱さを持っていました。それが彼がキリストに握られた瞬間、まるで電流が走ったかのように力がよみがえってきたわけです。そして彼は立ち上がってベッドを取り上げて歩き始めた。生きる力を絶望から希望に変えられていた。これがキリストというお方なんです。聖書の話だけではない、イエスキリストは今日もなおこの聖書の言葉を通して多くの人々に生きる力を与えられる。私がよく話をしてきました、幼い時に お母さんに死なれ、お父さんには見捨てられ、弟にも先立たれ、孤児院で育ったあのサリバン先生、統合失調症にもかかる、もう絶望的な日々です。そんな中で彼女はキリストに出会い、そしてやがてはクリスチャンとなり、そして二十歳の時に祈るわけです。神様、どうか私を、私よりももっとひどい人生を歩んでいる子供のために私をお使いください。なんという変化でしょうか。もう絶望の人生であった。そういう彼女が、私よりももっと不幸な人生を歩んでいる子供のために私をお使いくださいって。もう使命感にあふれて生きることができる。これはまさに生きる力を神がお与えになったという以外、何者他にもないと思うんです。あるいはヘレン・ケラー、三重苦です。見れない、聞けない、話せないという絶望的な障害を持っています。しかしその彼女が先ほどのサリバン先生を通して言葉を知り、やがて聖書を読み、I am so happy と日本に来たときにインタビューに答えて語ったわけです。生きる力を与えられたわけです。あるいは5年に一度うつという病気で発病して、その時には自分の部屋にカーテンを閉め切って閉じこもったような、そういううつに悩まされた二度目稲造という人がいます。五千冊の肖像です、前のですね。その彼は教育事業に、国際関係に非常に貢献をいたしました。そして日本政府はこの人の事業を称えて五千冊の肖像の人物としてかつて描いたわけです。彼もまた大きな病をずっと持っていたわけです。しかしその病を超えて生きる力を与えられてことを成していったわけです。あるいは首から下完全に動かなくなったあの星野富野さんが、体が全く動かない体育の教師としては絶望的な障害を持ったわけです。しかし彼もまたイエス・キリストを通して生きる力を与えられて、口に筆を加えて花の絵を描き始め、そして今までとは全く違う、体を動かすことではなくて心をも動かすほどの多くの人々に感動を与える詩を与えて生きる力を提供することができるようになった。これらの人々は一群の人々のほんの一握りしかないけれども、それによって代表されるように神はキリストを通して今も生きる力を与えられるわけです。だから素晴らしい知らせと聖書は言うわけです。第二に、過去の傷が癒される喜びをキリストは提供される。過去の傷、誰でも過去をほじくると触れられたくない傷っていうのがあるんではないかと思うんですね。そしてある場合は、あの人のせいで私はこんなことになってしまったとか、あの環境で生まれたから私はこんな不幸を刈り取っているとかいうように、過去の傷のせいで自分の今日の不幸がある。これは深刻です。辛いです。で、私は多くの方々と接してきて思うのは、幸福という人は、幸福を感じている人というのは、お金があるとか地位があるとは関係ない。お金があっても不平不満たらたら、あるいはお金がいつかなくなるかと思う、地位もいつ落とされるかというような不安と緊張を持っている人がたくさんいます。だからお金も地位も確かに必要なものではあるけれども、それは絶対的な幸福の基準にならない。幸福な人というのは必ずどの人にも共通しているんですが、受容できる、受け入れることのできる人、自分と置かれた環境を受け入れることができる人です。自分なんて嫌だ、自分なんて嫌いだ、あるいは私の生まれた環境は嫌いだ、人によってはあの人と結婚したばっかりに私は不幸を刈り取っている、そういう人だっているわけですよ。要するに不幸な人というのは自分と置かれた環境を受け入れることはできない、受容できないというのは、もう致命的な幸福から離れてしまっているわけです。だから過去の傷をもし言うならば、それを受け入れることはできる、 それができたら幸せにつながっていけるわけですよ。でも問題はどうしてそんな過去の傷を受け入れるできますかっていうことです。聖書の中にヨセフという人物ができます。彼は17歳の時に腹違いの兄たちにこっぴどい虐待を受けました。半殺しの目にあってエジプトに、しかも奴隷として売り飛ばされたわけです。言葉もわからない、父親とも離された本当に孤独な人生、そんな中でようやく仕事にありついたかと思うと冤罪で牢獄にぶち込まれるんで、13年間、冤罪ですよ。自分は悪いことをしたことがないにもかかわらず疑われて罪をなすりつけられて牢獄の臭い飯を食わねばならなかったんですね。ところが彼の人生はそれでは終わらなかったの。不思議な運命に操られて、まあ、それは聖書をお読みになったら分かるんですが、やがて素晴らしいことが起こってエジプトの大臣にまで抜擢されるわけです。兄たちが偉い大臣様がいるということで穀物を買いにエジプトまでやってきます。その時に出会うわけです。やがて目の前にいる偉い大臣、怖い大臣がかつて自分が痛めつけた弟であるとは夢思わない。しかし実際それが分かった時に彼は復讐を受けるのではないかと恐れるわけです。その時に語った言葉読みます。聞いててください。今私をここに打ったことで心を痛めたりしてはなりません。神は次ですね、命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。創世記45章5節。実際はヨセフは兄たちから虐待を受けてエジプトに奴隷として売り飛ばされたのでエジプトに来た。それは過去の傷であったし過去の事実であったんですよ。ところが今彼は何て言ったか、神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。だから心配することになりません。あなた方の子供を養いましょうとさえ後で言うわけです。つまりね、意味がね変わるんですよ。まあよく私もお話ししますように、高校3年生の時に交通事故になったとか父親の事業が倒産したとか言います。その時点ではなんと俺は不幸な保証のもとに生まれたか、大学受験の時にこんなことになったのかと思いました。なんで父親の事業が倒産してお金がなくなるんだ、こんなふうに思いました。しかし私は今はそう思ってはいない。父はそのおかげでお金に勝る人生の本当の力を神を生み出したんです。救われたんです。私もまたやがてキリストを知り、やがて素晴らしい人生の、まあ、使命といったら大げさかもわからないけれども牧師の道を導かれていったわけです。そうすると過去の傷と思われていた事柄が、事実が、意味が変わっていったんですよ。神様は、キリストはこのように過去の出来事を、恵みを体験するならば意味が変えられていくんです。受容できるようになるんです。あなたは今あなたとあなたの環境を受け入れることはできますか。それならばキリストを知っていただきたい。キリストはそのように変えてくださるから。第3、心配からの解放される喜びです。まあ人はさまざまなことを心配します。健康のこと、人間関係、職場のこと、学校のこと、あるいは将来のこと、さまざまなことが不安となって迫ってくるわけですね。不安が襲ってくるとですね、もう仕事も手につかない、やっていることがもう心集中できないわけですね。でも皆さんご存知ですか、心配事の的中率は 1%。 これは私が言ったんではなくて、モンテーニュというフランスの哲学者、思想家、 随想録という本の中で彼はこう語っているんですね。私の生涯は恐ろしい災いに満ち満ちたものに思われた。しかし過ぎてから振り返ってみると、その実際は起こらなかった。心配事の的中率は 1% に過ぎなかった。モンテーニュ、まさに経験者語るの知恵、参考にしたいと。しかしね、心配性の人というのはね、その 1% 起こったらどないするんですか言うんですよ。ほんまに気持ちわからないんでもないです。 99% 大丈夫です、 1% しかなって言われて、じゃあその 1% 起こったらどうするんですかって。確かにそうかもわからないけれども、どうですかね、もしもその 1% が仮に当たってしまうようなことがあったとしても、その 1% 当たった災いなり試練なり不幸と思われる事柄でさえも決して悪くはならないという世界を知れたら、心配性から解放されるでしょう。そうじゃないですか。そんな世界あるんですか。あるんですね、聖書の言葉。神はすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。すべてのことです。良いと思われることも悪いと思われることも、幸福と思われることも不幸と思われることも、一切合切すべてのことを働かせて益としてくださる神がいらっしゃる。だから 1% の的中率かもわからないけれども、その 1% でさえも益に変えられる神がおられると聖書は語る。だったら不安かもわからないけれども、それを信じて生きていったらいい。人生2つしかないんです。心配性で生きるか、まあ心配もあるけど委ねて生きるか、心配になったらまたもっぺん御言葉に帰って何度も何度も読むか、それでもダメなら聖書の言葉を書いてポケットに入れて、心配のために電車に車に赤信号、分かりました分かりました言えばいいんですよ。私そうしてるんですよ。あの赤信号でイライラするとかあるでしょ、早く訪問行かなかんとかね、もう連絡あったのにとかいうことはやっぱりしょっちゅうあるわけですよ。その時にもうイライラするんですよね。えですけれど、その時に言い方、あ、そうや読んで、あ、青なったって言ってそうするとね、日ごとにこう聖書の言葉にやっぱりあの弱い私も強められていくわけです。心配からの解放を与える、それは大きな喜びではないですか、今現代。さて最後、四つ目ですね。最大の不安である死に打ち勝つ永遠の命の喜びです。まあ、牧師として多くの方々の死と接してまいりました。そして言えることは、死というものは人間の最大の不安であるということです。これは間違いないです。しかしここに素晴らしい喜びが与えられる。それはイエス・キリストというお方は十字架にかかって我々の罪からの救いを成し遂げてくださったばかりか、3日後の日曜日、死を打ち破って復活をしてくださった。そしてイエス・キリストを信じる者に永遠の命を与えてくださる、素晴らしいニュースなんです。これは一箇所、実際皆さん聖書を開けていただきましょうか。今ルカでしょう。その次にヨハネの福音書というのがあるんで、ヨハネの福音書の6章39節40節、186ページですね。39節と40節、 ヨハネの福音書6章39節と40節、イエス様が語ってくださった言葉です。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日に、人生の終わりの日に、よみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。なんという力強い、なんという一人一人をもうおもんぱかってくださった愛に満ちた言葉かと思うんですよ。一人一人よみがえらせます。今年牧師として多くの方々の臨終に立ち会い葬儀を行ってまいりました。6人いらっしゃいました。それぞれに味わい深い最後の姿を見せていただいてまいりました。その方々を思いますと、全部が全部挙げることはできませんが、90を超えてのギリギリのところで信仰の告白をなさった方々、言葉にはならないそういう告白もありました。あるいはまたはっきりと言葉を持って信仰の告白をなさった方もいらっしゃいました。あるいはまた、あんたが行くところに私も行きたいんやと、娘さんのそのやがて行くであろう天国に私も行きたいと言って信仰の告白をされた方もいらっしゃいました。あるいはまた、お母ちゃんは一つも死のことなんか怖ないよと息子さんに言われ、驚かされた息子さんのお話を葬儀の時にもおっしゃった、そういう方もいらっしゃいました。言えることは、今申し上げた方々は特別にもちろん才能もおありだったとは思いますが、特別に何か哲学をやって悟りを開いてどうしたこうしたというのではない、ただキリストのお言葉、私は一人一人をよみがえらせますと死に打ち勝つ希望を与えになったお言葉をそのまま正しく受け止められた。そして平安なうちに人生をまた会いましょうって天国に帰っていかれた。このような素晴らしい喜びをキリストはもたらしてくださる。だから互いに喜びましょう、お祝いしましょう、これを共に感謝していこうではないですかということなんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、民全体のために伝えられるところの素晴らしい喜び、これを共に覚えることができましてありがとうございます。イエス・キリスト様が神の位を捨ててまで我々と同じように肉体を取ってくださり、救いの道を開き、復活をもってこの我々に生きる希望と力を与えてくださいました。主なる神様、今日何と多くの人がさまざまなことで不安になり意気そそうし悩みの中にあるかと思います。何とかしてこの素晴らしいキリストのその祝福を知っていただきたい、そういう思いでいっぱいです。天の父様、どうぞこのことをいよいよまず先に知った者が深く感謝し、これを深く受け止め、またある方々の中には未解決の問題も今日してきたポイントの中でいくつかあったかも分かりません。どうぞそのことについてイエス・キリストをはっきりと受け入れていかれることができますよう、これからお祈りをします。そして共に喜び祝うことができますように、心から感謝し、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。